第19章。あなたは自分が思っているより恵まれている。日々の生活でもし変えられることがあるなら、あなたは何を変えたいだろうか。少し考えてほしい。もっと自由な時間が欲しい？出世コースに乗りたい？旅行を楽しみたい？理想の家を設計して建てたい？もっと子供と一緒に過ごしたい？成功をどのように定義するにしろ、これまでに述べてきた私の戦略を応用すれば、あなたはすべての成功を手にすることができる。これまでの章では、あなたの元でずっと発見されるのを待っているのに、あなたが今までその存在に気づかなかった隠れた財産を見出すために必要な新しい手法や発想を紹介してきた。この最終章は、あなたの意欲を創意と意義に富んだ豊かな成功の極みへと駆り立て、刺激するためにある。あなたには現在、そして今後も人生を劇的に変えていく力が備わっているのだと知ってもらいたい。あなたは今、その力を前面に押し出すために必要なツールを手にしたのだ。それでは、私のクライアントたちがどうやって私の手法に独自の応用を加えて、驚くほど簡単な、しかも強力な、革新的戦略に変えていったかをご紹介しよう。あなたがこの成功談に興奮し、独自の行動へと意欲を燃やすようになってくれれば幸いだ。この本を通して、私があなたに伝えてきた戦略は、あなたの人生を変えるはずだ。この戦略を熱心に根気よく応用していけば、必ずや想像をはるかに超える成功を享受できる。あなたが自分に問いたださなければいけないのは、自分にとっての成功の定義とは何かである。成功の定義を会社ないしキャリアの中に求める人は多い。だが、私の戦略から引き出せる究極の利益は、あなたが人生を謳歌できるという意味での成功だ。スタンリー・ブラウンは某有名通信販売コンピューターメーカーのカタログ作成のマネージャーをしていた。彼は自分が考える最高の地位まで昇進を遂げていた。彼はそこに至るまでに多くの部下を育成したが、彼らは名声と地位を求めて途中で会社を辞めていった。会社の組織は極度に官僚化し、面白みを失っていた。スタンは会社の裏方的仕事にほとほと疲れ果てていた。通勤は毎日片道1時間半もかかった。彼は心底自分の仕事に嫌気がさした。仕事からは何の満足も得られなかった。最悪なのは、スタンが画期的なアイデアを思いついても、いつも経営陣に却下されたことだ。こうしてスタンは、より一層不満を募らせていった。ある日スタンは、次の仕事のあてもなしに突然辞表を出した。彼はもう二度と他人のためには働かないと決めた。自分の運命は自分で決められるようになりたかったのだ。不幸なことに、スタンは何の展望もなく、年間8万ドルの地位に見切りをつけた。彼はカリフォルニア南部の美しくのどかな地域に住んでいたが、そこは一見してチャンスの少ない場所だった。スタンは根拠の乏しいビジネスチャンスをつかむ即効性の万能薬をいくつも試しながら、2ヶ月近く苦労を重ねた挙句、私のお金儲けの方法、ビジネス拡大の手法の学習に行き着いたのだ。人生を変える3つの問いかけ。私はスタンに以下の3つの質問に答えてもらった。1、自分の真の専門技能を認識し評価したことがあるか、また活かせる個人的な資質を検討したことがあるか。2、あなたが発揮してきたスキルの中で、ビジネスまたは特定の業種に本質的な価値を持つものは何か。3、あなたが成し遂げたものの中で人が高い評価をし、それを学びたがり自社に利用して同じ利益を上げようとするようなものは何か。最初スタンは何も思いつかなかった。そこで私は、彼が仕事を始めてから経験し 貢献し、関わった印象的な出来事をすべて思い起こしてもらった。現在の仕事だけでなく、以前勤めた会社に関しても同じことを思い起こしてもらったのだ。その結果、スタンははたと気がついた。彼の指導により、会社は画期的なカタログ通信販売で大成功を収めたのだ。これで会社のオーナーは億万長者になった。スタンはまた製品紹介で数々の革新的発表をして、堂々たる成功を手にしていた。さらに、有力な競合他社の上位5社の最重要部門の責任者たちが、スタンに個人的に指導を受けに来ていたことも分かった。これを境にスタンは、ようやく自分の価値あるスキルを認識し、高く評価するようになった。そして、自分に備わった他社の能力を伸ばして、大きな成功を呼ぶ、人並み外れた才能、そして自分自身に経済的自立をもたらす才能を見つけたのだ。あなたのスキルに適した市場を見つける簡単な方法。私はスタンにもう一つ簡単な質問をした。スタンが自ら認めたこの貴重な専門技能を得るために手を挙げるのは誰だろうかと。彼は少し考え、それは成功への足がかりを求める数多くの中小カタログ通販会社だと思い至った。スタンの専門技能の神秘に触れるためなら喜び勇んで名乗り出るはずだった。だがおそらくそのほとんどがスタンがかつてもらっていたレベルの報酬を払えない会社ばかりだった。もし払えたとしてもスタンはもう他人のためには働かないと心に決めていた。私は問題ないと答えた。相手の課してくるルールに彼が従う必要はない。実際、隠れた財産の発想。そこでは自分が独自のルールを決め、私が与えた概念を自分なりに組み合わせ、解釈して使える。においては常にルールを作るのは自分だと心に留めておくことが大事なのだ。私はスタンにこう教えた。その中小企業のうち4社から10社程度から、毎月または3ヶ月ごとに各社3000ドルから1万ドルの報酬を支払ってもらってコンサルタントを引き受ければサラリーマン時代より稼げるようになると。何より望ましいのは好きな時間、日数、週または月数だけ働けるようになることだ。というのも彼の報酬は知識と結果の対価であり、費やした時間の対価ではないからだ。スタンは中小ではあるが堅実な業績を上げ、上昇志向のあるカタログ通販会社の社長たちに宛てて一通の手紙を送った。彼らは自分の会社をスタンがかつて貢献した会社のように強大なものに従っていた。スタンは自分の業界専門のサービスを提案し、最短1年間の独占的契約に加え、彼のアイディア、支援、助言で増収増益がもたらされた場合の巨額な業績手当を条件として申し出た。驚いたことにその一通の手紙に50社近い会社が手を挙げてきたのだ。彼はその中から自分が気に入った面白そうで資金が十分にありそうな6社を選び、長期間の契約を結んだ。会社側と面談をする際にスタンは自分がエキスパートとしての立場で交渉を、そして助言をしているのに気づいた。彼は絶対に業績を上げるというやる気が湧いてきた。双方にとって実にプラスとなる取り決めが結ばれたのだ。権威と究極の自由を得る。こうしてスタンは大企業のどん詰まりの中間管理職から抜け出し、急成長するエキサイティングな新興企業のオーナーや社長たちとの取引に専念するようになった。彼は組織の中では得られなかった敬意を表され、自分のキャリアと生活を意のままに操れる自由と権力を享受した。現在彼は最高に幸せな生活を送っている。会社員から転身し、自営業のコンサルタントになってお金を儲けるには、隠れた財産を見出す概念を理解し、過小評価されている自分の価値をいかに証明し、 それを数値化して提示するかを学べばいい。他人のために隠れた儲けのチャンスを見出してあげることで、利益が確約されたコンサルタントに転身することもできるのだ。販売、貸し出し、ライセンス。ジャック・ジョージは同族会社の木材工場を経営している。材木を作る上での重要な工程の一つに原木の人工乾燥がある。乾燥の程度で品質、そして市場価値が決まるのだ。よく乾燥していない材木は、十分に乾燥した材木に比べ1ボードフィートあたり 30% から 60% の価値しかない。ジャックは優れた人工乾燥の技術を開発し、高級品質の材木を業界平均をはるかに上回る比率で生産できるようになった。そしてこの技術で廃物や廃材をほぼ半分に減らした。その上、おそらくこれが他の木材業者にとって最も重要なのだが、彼の技術を使えば光熱費を 15% も削減できるのだ。ジャックは私の手法を学び、この人工乾燥の技術を自分の市場区域以外の木材業者に販売、貸し出し、ライセンスしようと決めた。重量の問題で材木は最大 500km の範囲までしか出荷の採算が合わない。国内、いや世界中を見回してもジャックのライバルになる木材業者はほとんどいないだろう。そして契約で保護されたライバル企業の買収がない限り、これからも現れないだろう。つまりほぼ全ての木材業者がジャックにとっては得意先の有力候補なのだ。このサイドビジネスでジャックはこれまでにおよそ165万ドルの純益を上げ、現在も毎年およそ35万ドルの荒稼ぎをしている。さらにジャックは自分の技術に新しい手法や改良を加えると、100を超す木材業者から最高2万5000ドルの技術更新料を徴収している。社内の問題解決で一躍会社のヒーローに。ノア・キャロウェイは太平洋岸北西部にある大手不動産管理ソフトウェア会社のテクニカルサポート部の指揮を取っていた。その部署は年間35万ドルの赤字を計上していた。ところがノアは営業方針の戦略を一つ変えただけで、赤字部署を65万ドルの黒字へと転じてみせた。彼がしたのは、とにかくクライアントが望み必要とする以上のものを提供することだった。ノアの部署はソフトウェア会社のサポート部として、毎日かかってくる電話の技術面的な難問、また操作上の質問に答えなければならなかった。ノアの打開策は、この部署を営利目的の教育機関と捉えたところから生まれた。彼はソフトウェアを利用する全てのクライアントを訪ね、長期間前払いで技術と操作の直接指導をし、活用技能の向上を支援したいと申し出た。ノアは自社のソフトウェアソリューションをクライアントの不動産管理ビジネスにより有効に利用するにはどうすればいいか指導した。またノアはそれとは別に、クライアントがソフトを購入した後に入社した新入社員に指導をして、早く生産性のある技能を身につけてもらうサービスを思いついた。結果的に現在取引のあるクライアントから過去のクライアントまで、大変な数のサービス契約が集まった。ノアは特定の応用学習セミナーを定期的に開催。さらに料金の高い数日間の特別講習、現場での講習、現場を離れた講習などを次々と企画していった。どの企画もそれぞれ違ったユーザーたちに現行のソフトや追加機能の性能を最大限に引き出す方法を教えるためのものだった。自然とノアの給料は上がり、一躍社内のヒーローになった。会社が収益を上げ、そこに目に見えて大きな貢献をしたのであれば、あなたもきっと惜しみない報酬を得られるはずだ。今日の急速に変革する企業社会において、独自の考えを持つ人が活躍する場はたくさんある。会社に存在する問題はいつも経済的利益を あなたに与えてくれるチャンスと言える。その問題を解決する方法を見つけたら、あとは解決策をいいねで売り出せばいい。隠れた財産を発掘してのマネーホビー。ジュディス・ジョンソンはノースカロライナの始発市である。彼女の成功談は職業上のものではない。それは彼女のマネーホビーにまつわる話だ。ジュディスが冬の1シーズンで30万ドルの臨時収入を稼いだその趣味とは、隠れた財産の発想を使ったものだ。彼女は人が人生やビジネスにおいて問題、障害、マイナスと考えるものは何かを突き止め、そういった人たちの問題解決に役立つ有益な回答を見出したのだ。ジュディスは家の近くにある森林地区に散った松の葉に国の林野部が頭を悩ませているのを知った。落ち葉は森林の地面に積もり、秋が来るとそれが乾燥して森林火災の可能性が出てくるのだ。林野部はゴミ運搬業者を雇って松葉を回収させていた。そしてジュディスは松葉の腐葉土が優れた肥料になるのを知っていた。そこで妙案がひらめいた。ジュディスは林野部に行き、松葉を回収する仕事を今の半分の値段で引き受けると申し出た。そして松林の近くの町まで家具を配送する運送会社を見つけた。彼女はそこと交渉して格安の運送料を取り付けた。何しろ運送会社のトラックがノースカロライナに戻る時の荷台はいつも空なのだ。彼らにとってジュディスに回収を頼まれた松葉はただの落ち葉ならぬ、まさに落ち金だった。これでジュディスが安値で林野部から引き受けた落ち葉回収の料金より運送費を安く上げられたのだ。次にジュディスは倒産したトレーラーハウス販売会社の広い敷地に目をつけた。そこは空き地になっていた。ジュディスはオーナーと厳密な条件付きの取り決め、完全な成功報酬を交わし、大量の松葉を肥料としてこの地域の園芸家に販売する敷地の賃料として売上の一部をオーナーに支払うことにした。彼女は最低限の賃金にボーナスを加えて人を雇い、販売所を運営した。ちょっとしたマネーホビーとして始めたこの小さな仕事は、先に述べたようにジュディスに1シーズンで30万ドル近くの臨時収入をもたらした。本来の仕事とは何の関係もなかった。他に彼女がしているどんなこととも関係なかった。それは私が提案する理財離職術、隠れた財産の発想を応用した、まさに趣味としてのお金儲けの恒例だった。もしあなたが隠れた財産を発掘する原理を理解したら、やりがいのある愉快な収入の機会にもう二の足を踏む必要はない。チャンスはそれこそどこにでも落ちているのである。これまで培ってきたものを最大限に生かそう。この章の結びとして、また本書の結びとして、個人、ビジネス、そしてキャリアにおける究極の戦術と私が名付けるものについて語ろう。それはあなたが努力やチャンスから最大限に得られるものを決して無駄にしないことだ。1日から、1ドルから、1つの人間関係から最大限に得られるものを何一つ無駄にしないことだ。物事に取り組むとき、ただ取り組んでいるだけではダメなのだ。あなたは最高に充実した人生を演じるように求められているのである。あなたは自分は一体何者なのか、自分は一体何を求めているのかを解き明かさなければならない。これは極めて重要なことである。なぜなら、私が会うほとんどの人が自分が人生でどこに向かっているのか、そして自分が人生に何を求めているのかを知る糸口を見出せないでいるからだ。どんな成功も、どんな達成感、喜び、繁栄、幸福も、ほとんどが彼らにとって偶然に起こったものなのだ。人生にはビジネスや個人生活において自分が求めるものはもちろん、 それ以上のものを与えてくれる力が潜んでいる。いや、その何倍もの力と言っていい。だが、自分がどこに向かっているのかを知らなければ、そしてその経験から自分が何を求めているのかを知らなければ何も得られない。あなたは自分に問いたださなければならない。私は誰か。私が求めるものは何か。私が幸せになれるものは何か。そうでないものは何か。私の長所、欠点はどこにあるか。そして自分の人生、仕事、ビジネス、人間関係において私が一番貢献できる場所はどこなのか。お金儲けに最高のスリルを味わうのもいい。時間を楽しむだけのお金さえあれば十分というのもいい。物に執着しないのも執着するのもいいだろう。私は何かを押し付けたりはしない。ただ私が言いたいのは、自分の望むものが何かわからなければそれは手に入らないということだ。そして何より先に、自分にとっての成功の意味を知らなければ自分の望みはわからないのである。あなたが何より優先すべきなのは、自分が求めているものを明らかにし、それが得られる道を間違いなく進むことだ。75歳や80歳にまでなって目標を誤ったと後悔している人と会うことほど悲しいものはない。あなたの毎日が喜びと充足の一日となり、進みたい成功への道を最大限に後押しする日々であるよう願ってやまない。たとえあなたの喜びと充足の定義が何であろうと、あなたは自分が思っているより何倍も恵まれている。私がこの本を記したのは、あなたの人生、キャリア、ビジネス、そして人間関係を極限まで高めるために役立つ一番簡単な、しかし一番有効な方法を伝えるためだ。これまで扱ってきた方法や手段が、あなたが求めていたもの、これから求めるものすべてを実現する一助になれば幸いだ。これまで説明したことを私よりさらに高いレベルで応用し、実りあるものにしてほしい。それが私の願いだ。そのために私はこの絶大な効果を呼ぶ知識を披露したのだから。本書を読み終えた今こそ、あなたが決然と望む新たなゲームの始まりとしたい。